はい、沢田信也です。
はい、
中野美和です。
まあ、ここ連続の配信なんですけども、まあ、最近ハマってるものをちょっと話し合おうってことで、
はいはい。
まあ、20分ぐらいの短さで、まあ、連続配信してるわけですけど、
はい。
まあ、最近ね、進撃の巨人の8巻が発売されたじゃないですか。
ああ、つい最近ですね。昨日ぐらいですね、はい、買ったのは。はい。
この流れでちょっと、進撃の巨人をちょっと短い時間でちょっと話しときましょう、みたいな。
なるほど。
感じで。
ああ。やってみますか。
まあ、とりあえず、はい、1巻が発売された時にね。
ええー。
うちの番組でも紹介しましたよ。
だいぶ盛り上がりましたね。
だいぶ盛り上がりましたね。で、それ以降、まあ別にうちの番組のおかげではないですけど、進撃の巨人ブームも来て、
来ましたね。
今ではもうドメジャーな作品になってるじゃないですか。
もうなんかちょっと今、煽りがうるさいぐらいの気分になってますよね。
はい、まあなんて言うんですかね。ちょっとそうやってこう、メジャーになりすぎると、ちょっと引くみたいな、やっぱこう、
あ
もうそういう嫌いがあるじゃないですか。
いや、僕ら天の弱ですから、マイナーなのね、なんか、あるやつです。よくあるやつですよ、それ。ね、ミュージシャンが売れたら、ちょっと。
インディーズバンドが有名になったら、ファン辞める的な感じ。
へそ曲がるやつと同じ感覚はなんとなくあるけど、まあでもちゃんと買って読んでますよ。
僕もね、買い続けてはいるんですね。
ええ
ー。で、やっぱりね、一巻の展開がかなりセンセーショナルだったので、
はい、はい。
やっぱりそれ以降の展開としても、多くの読者がそれを求めてたと思うんですよ。
はいはい。
現に僕たちも一巻が、まあ、一巻が発売された時点で収録をしたときには、はい、まあ今後どういう展開を見せるのかっていうところで大きく盛り上がりましたよね。
うん、そうですね。
で、結果としてはね、うん、簡単な言葉で言うと、
うん、
そういう漫画じゃなかったっていう。
うん。
だからそういう僕たちが求めていた、想像していた漫画ではなかったっていう単純な結論だったですよ。
はいはいはい。
でもね、なんか、やっぱり多くの人はそこでね、なんだと思って離れていった人も多いと思うんですけど、普通に面白いですよ、進撃の巨人。
あ、そうですね、うん。うん。面白いですよ。
やっぱこう、一巻のセンセーショナルさが、印象が強すぎたから、うん、やっぱり二巻以降も、同じくらいのセンセーショナルさを求めてしまうのはもう仕方がないんですけれども、
うん、
そもそもあれって単純なこう、引きでしかなくて、
うん、
まあ言いたいことではなかったんだなっていう感じなんですよね。
まあ、そうよね。
で、まあ、正直ね、そこに引っ張られてしまいながら読むと、
うん、
いまいち面白くねえっていう評価されてしまうのも仕方がないなと思うんですけども。
だから当時、2巻とか3巻とかの時に、すごい王道だっていう帯を見て、うん、これ王道ちゃうやろと思ってたけど、うん、逆に言うと王道やったな、みたいな。
そうですね。意外とそこで描かれてるのは何かっていうと、うん、まあその人類が対処しきれない状況の中でも、うん、まあ、頑張ってどうにかしようと思う、まあ、少年たちの志を描いてるっていう、
うん、
まあ、少年漫画としては王道なことをやってるわけですよ。
うん、
でなので、その、あくまで世界の謎であるとか、
うん、
その、まあ、その、もう言っちゃっていいでしょ、ネタバレとして。
うんうん、
そのエレンが巨人になれる理由であるとかっていうのも、はい、まあ、エッセンスとしては謎を含んでるんですけれども、
うん、
そこだけで引っ張るような漫画ではなかったっていうね。
うん、そうですね。
で、まあ、まあ、それもね、なんていうんですかね、顕著に現れているのが、
うん、
その2巻以降の展開として、
うん、
もう世界の謎よりも、その、エレンたちが収束している舞台を掘り下げていってるじゃないですか。
うんうんうん、
その時点でね、まあ、描こうとしているのは、
うん、
まあ、そこで翻弄される人間たちの気持ちなんだなってところなんですよ、
うんうん。なんかね。
ただね、これもね、僕もね、思いましたよ、テンション低くって。
は
やっぱ1巻のテンションが高すぎたから、
まあね、
ちょっと冗長すぎないっていうのは、
まあ、そうね。
思ったんですけれども。
でも、そういう意味では、作者、すごい頭いいなっていうか、うん、要は、まあ、言うてみたら無名なわけじゃないですか、うん。で、自分の好きなように話をなかなか書けるとは、うん、書けないじゃないですか、多分新人とか、そういうのって。
うんうん、
多分なんか最初の引きのキャッチーさですごい市民権っていうかさ。
そうね、やっぱりその、
うん。
なんか、注目を集めたり。
そうそうそう。だ結局、じゃあ好きなように書いてみないよみたいな土壌をちゃんとあれで作ったのかなっていう気はしたかな。
う
ん、
そうですね、
うん。
ある意味あれは作戦やったんでしょうな。
うん。で、迷子こう単行本のケツでちょっと遊びを入れてるじゃないですか。
うん、
まあ2巻か3巻の時にカンっていうやつもそうでしたし、うん、最近よくあるなんかちょっと足打って痛いっていうのを大きな見出しで、やってたりする遊び、
うん、
あそこら辺もなんか、こう、いろいろやれるぐらいの余裕っていうか、うん、なんていうか、好きにやってんなっていう感じ。
うんうん、まあ、ただ、ほんとね、その、まあ、評価としては真っ二つに分かれたりもしてるわけですけれども、
うん、なんか、そうなんですね、
一巻だけの漫画だったっていう人もいれば、まあ今もまあ面白いよって言ったりもするところもあるんですけれども。
そうですね。まあ正直僕個人的にも、ちょっと最初、それあったんですよ。一巻のイメージで。で、二巻三巻以降はなんだなと思ってて。で、特に五巻、で、一回話がこう、ちょっと変わるじゃないですか。一回流れが小休止入って、次のステップみたいなところで。で、そこちょっと展開早すぎてついていけなかったんですよ。正直なところ。5、6、7かな。で、最新の8巻読んだ時に、一回ちょっとまとまりかかるじゃないですか。8巻で話が、この新しい流れの話が。その時に改めてそこから読み直したら、あ、めちゃめちゃここに入れてんねやなっていう伏線みたいな、その壁の進行だとか。
そうなんですよね。なんか思いつきだけで書いてないんだなっていうのが、改めて見直すと分かるっていう。結局、その、僕、個人的には、その、2巻、3巻以降かなの、その舞台の各キャラクターの掘り下げとか、絆的なものを描いたり、なんか、ちょっと臭すぎるやろっていうぐらいの展開を見せてて、まあそれはそれで僕は青春群像は好きなんで、
はいはい、
まあ、好みとしては良かったんですけど、テンションとしては低かったわけですよ。1巻に比べたらあるかに、
はいはい。
でも、それも結局は、その7巻、8巻あたりで、まあ、巨人と戦うがゆえの、まあ兵士たちの覚悟みたいなのを描くためには、まあそこをはっきりと描いていなければ、その生産さが出ないとか、やっぱりその8巻の、まあこれもネタバレ言っちゃっていいと思うんですけど、はい、ネタバレしますよ。
はいはい。
この、女巨人の正体が誰だったのかっていうのを描くためには、まあ必要な、はいはい、まあ、筋道やったんだなっていうのが、
あ、そうね。
改めてわかるっていう。
そう、だからその展開早口ついてみられたとこに、最初の巨人の襲撃の時、マルコが死んでるじゃないですか。主人公っていうか、結構その最初の同期の10人は、ずっと後半までキーパーソンになるんやなっていうのは、裏表紙見てても、示唆してるにもかかわらず、いきなりここで、あっけなく一人脱落かと思ってたら、それが実は、なんていうの？その、アリバイに使われてたじゃないですか。空中起動機。中起動機？特化の流れまで計算した上であそこでやったんかって考えると、わ、すごい、なんか、考えてるっていうか、組まれてるみたいなのは、ちょっと感じたんですね。
そうなんですよね。だから、こう、単発、まあ、多分これ月間画ですから、まあ、月間に、まあ、一作品、一話。で、一話ごと一話ごとでやるとか、まあ、一巻ごとでやるとかじゃなくて、なんか作者の中にはもう、物語の、ストーリーっていうのはもう決まっていて。
多いよね。
もう最終的にはもうそれを総括して全部通してみてねっていう作りをしてんねんなっていう感じですよね。も
う
そういう意味では全然ね、通してみるとまだまだ面白い感じなわけですよ。
そうなんですよね。通すとね。てか、通さないと分かんないとこいっぱいある、
ね。逆にね、だから俺そこが逆に弱点やなと思うのが、まあ8巻出ましたわ。まあとりあえず1回目読みましたわ。分からんとこ多いなと。あれどういう話やったっけみたいな過去の読み直しを絶対しなくてはいけない。
そうなんですね。だからそういう意味ではまあ、何回か俺が言ってるその漫画の読むときって、まあ最初って1回しかないわけで、その1回はその連載で読むか単行本で読むか、最後に全部一気に読むかでちょっと感想変わるって言ってたけど、多分この漫画は最後に一気に読んだ方が、すごい、こう、まとまって読めるんやろうなっていう気がすんねんけど、作者は多分それがゆえ、分かってるからこそ一話一話でも、こう見てもらえるような手法を一応入れてんのかな、みたいな。
ちゃんと引っ張りはね、作ってる感じですよね、毎回毎回。
この子、だから、結構行くよね、多分今のノリで話やってると。
そうね。どこまで続くんやろうって感じですけど。
あ、でももう結構確信いってんのかな。そこら辺ももうわからへんよね。
わからないですね。
どんだけ張り巡らしてんのかも、ちょっとわからないぐらいな感じ。
でも8巻のその、まあ、これもネタバレ言いますけど、壁剥がれたら巨人いたって。なんやねんっていう。なんか、いろんな意味での、えっていう、何それっていう感じでしたけど。
なんかね、すごいよね。なんか、これ、でもあのビジュアルをパッと見たときに、なんだっけ、見たやつがさ、ミカサやったっけな、誰やったっけな、要はこの壁の中全部巨人って、普通思わんよね。
俺あれね、これが残念なとこなんですけど、
はあ、はい。
普通に読む限り、この 絵では、壁に巨人が埋まってたって俺最初分からへんかったんですよ。
あ、俺も外側からズドーンって来たんかと。
そう、外側から、うん、あの、いつもの巨大な巨人が来たのかなって
思
って。
顔面突き破って、そこに顔がめり込んだんかと一瞬思ったんです。
で、まあ、後々こう、壁の中に巨人がいるっていう説明があって初めて、うん、あ、そういうことなんかって思ってしまった、
うんうん。
そこがね、ちょっと残念。やっぱりその、一巻に比べてだいぶ絵も上手くなってきましたけど、
まあね、
ちょっと分かりにくかったかな。
でもね、一応、日光を遮ると、極端に活動が落ちるとかも、前の間でやってんのね、うん、ちゃんと。あの、実験体で捕まえてるソニーとビーンとかっていうくだりがあった時に、うんうん、あの、夜になると巨人があんま活動が落ちるから日光を遮る実験をしたとかで、
うん、
ちゃんと遮ったら、まあ、なんとか1時間だけど、なんとか3時間暴れてたとか、
うん、
あ、ちゃんとここで日光遮ったら動かなくなるっていうのも全部やってんねや、みたいな。うん、だからあそこで、こう、影を作れみたいな話になってるとか、うん、全部そう引いてあんなっていうのはあるよね。伏線をね、
うん。だから本当、なんていうかな、まだまだ全然面白い感じやなっていうのはある
ん
です
よね。うん。うん、まあ、いい意味ではやっぱ先ようわからん。
うん。
うん、
相変わらず巨人のデザインはギャグかと思う。
まあ、そうっすね。
単なるおっさんが、
うん。正直言うとちょっと惰性で集めてたけど、なんか八巻あたりでおって思ったって感じかな。うん。でもまあ、そうね。めっちゃ次の巻楽しめたわけでもない、微妙なテンションの漫画やねんけどね、個人的には。まあ、追いかけようかなっていうぐらいな感じかな。
うん。
うん、
なんかすごい、こう、なんていうのかな。絵がシャープになってきたっていうか、こう、
うん、
ミカサの描き方がすげえシャープな時があるよね、なんか、今回。
うん。でもなんかね、2巻とからへんでちょっと感じた、あ、このコマめっちゃうまいみたいなコマが、最近ない気がするんですよね。なんか、妙に細かい目とかの描写のところが。
あ、
何やろう、まあ、うん、時間ないのか、
どうなんでしょうね。まあ、忙しいっていうのもあるし、
うん、
単純にその自分の技術が上達してる過渡期であるっていうのもあるし、
うん、
まあ、自分の持ち得る能力のどこを残して、どこを変化させるかっていう時期じゃないですか。
うん、
まあ、そんな偉そうなこと言うても知らないですけど。
まあ、単純にアシスタントしただけ説もあるけど。
妙にね、女キャラたちが可愛く見える時もあれば、誰が誰か分からへん時とかもあるんです
よ。そう、ありますな。巨人もね、すごい微妙なバランスで怖い時もあれば、完全ギャグにしか見えへん時があって。
あの、八巻の一番最後の第9巻に続くのページの、なんか、顔長いやつ、
いますね。
どう考えてもギャグじゃないですか、
これ。足元ラインにいるやつとかね。まあ、そこで狙ってやってんだけど。
まあ本当また休館以降もどうなるのかっていうね。
そうですね。割と
まだまだ気になるはしますよ。
うん、出るペースちょっと遅いんかな。週刊誌やったっけ、こう月刊誌やったっけ。
月漫画ですからね。
月刊誌か、じゃあこんなもんか。
うん。
4ヶ月に1冊ぐらいか。
そうですね。
うん、なるほど、ね。
まあ願わくば、
ええ、
無駄に長くはなってほしくない感じ、
ね。あ、そうですね。うん、そうですね。
スパッとこう。
うん。
ね、別に謎とか全部解かなくていいんで。
本当ですか？それは解いてほしいんですけど。
謎もね、全部解くとね、なんだってなりかねないじゃないですか。
まあ、そうです
ね。あくまで多少の謎は残しつつも、そのエレンたちの物語は終わった的な感じで終わっても僕はいいですよ。
まあ、けど、まあ、第2部に続くみたいなのやってほしいな。
あくまでその、巨人災害に侵されている一時代の話でも
僕はいいです。ああ、なんかそれありそうやな、もう。
てな感じで、まあ、9巻も期待、9巻以降も期待というところで、
そうですね。
はい、久々に進撃の巨人の話をしました。はい、
はい、
お送りしたのは沢田信也と、
中野浦でした。
それでは皆さん、さようなら、また次回。はい、
さようなら。